二人は長安を無事離れ、止水のほとりまで来た。川水は豊かに流れている。昔から西方に旅立つときは、旅人の家族や友人たちがこの止水の渡し場まで来て、土手の柳の枝を折り、それを輪にして旅人に渡す。無事再び戻ってきてくれという意味である。今は二人に柳の輪をくれる人もいない。二人は信州に向かって黙々と歩き続けた。信州まで300キロの道である。信州で友光達と別れた後、西に行く蘭州の人と出会い、この人の案内で無事蘭州に着いた。蘭州は活気のある町で、漢民族のほかチベット族や海族などがいて、雰囲気も都とは違っていた。町の真ん中を大河、黄河が流れている。この黄河を渡ると河西回廊となる。玄奘はこの蘭州で西の領州に帰る一団と出会い、共に旅することにした。彼らは領州の兵馬を長安に運んだ帰りだった。蘭州から西は異国の地である。玄奘は知らないところを歩くときは、盗賊や病気や災害に遭う危険が高く、旅は道連れ、世は情けということをよく知っていた。こうして西の領州に無事着いた。領州は漢の武帝が7回も遠征して郷土を打ち破って、漢民族が進出したところである。その理由の一つは領州の馬である。強い騎馬軍団を作るためには、どうしても領州の優れた馬が必要なのである。2000年以上経った今でも、ここでは両馬が生産されている。領州で玄奘は1ヶ月間滞在した。仏教徒が多いこの町で、お坊さんや町の人たちに仏の教えを優しく説いて回った。また、この町には聖域のクルド人たちもいて、聖域の情報も教えてもらった。ところが、領州の役人が玄奘が国禁を犯し、聖域に行くことを知り、行ってはならぬと禁足令を出した。途方に暮れた玄奘は、領州の高僧、永法師に助けを求めた。永法師は玄奘の志を高く評価しており、永林と同姓の二人の僧を使わして、二人が道案内するので、夜半に領州をすぐ立つようにと勧めてくれた。二人僧の案内で役人の追っ手を避けるため、河西回廊を夜半西へと向かった。河西回廊はほとんど雨が降らない。それは南側に万年雪を抱く5000メートル級の祁連山脈があり、南からの雨雲を断ち、山を越えた雲は山脈の北側で空っ風になって強く吹き荒れるからである。そのため河西回廊の北側にはゴビ砂漠が広がっている。そんな強い風が吹き、雨の降らない河西回廊1000キロを通るのである。雨は降らないが、万年雪から溶け出した川が何本もあり、川の周辺は豊かな草原が広がり、オアシス都市もある。漢州に入ると、スイカやブドウが山のように店に並べてある。ここの水は甘いのです。だから漢州というのですと友の僧は教えてくれた。日中30度を超える気温も、夜には氷点下まで下がる。そのため果物はとても甘くておいしい。漢州の甘い水を氷炭に詰め、おいしい果物を食べながら西に進んでいく。その北側には長い万里の長城が見える。郷土の侵入を防ぐために作られた城壁である。とても暑い風の中、オウド色の一本道を進んでいくと、やがてオアシス都市が見えてきた。宿、州の城である。高い城壁に囲まれ、役所も民家も皆城内にあって、 夜になると門は閉じられる。強度から町を守っている。宿州には有名な名産品がある。夜光杯である。酒を杯に継ぐと杯の中が光るという名品である。